FM オーラブフラップサンステー。さて今週からリスタートです。この時間はサイエンスフラップ、大阪市立科学館の学芸員さんをお迎えして宇宙の話、科学の話伺ってまいります。東大阪市枯れたひまわりさん、プラネタリウムのお話楽しみにしていますとリクエスト、メッセージもありがとうございます。今日お越しいただいたのは大阪市立科学館の学芸員渡辺義也さんです。お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
どうも、これまで水曜日にお送りしたことのあるこのコーナーでございますが、はい、大阪市立科学館がリニューアルのために、全館休館中ですよね。
そうなんです。12月から4ヶ月間お休みをいただいております。
はい、はい、で3月30日からオープンということで、はい、コーナー再開ということでございます。最近の宇宙のニュースなんですけれども、はい、日本の惑星探査機はやぶさ2が小惑星リュウグウに着陸しました。
はい、
これってどうすごいことなのかなと。
そうですね、まずねリュウグウっていう星はものすごくちっちゃいんです。どこらい小さいかというと、差し渡しが900メートルしかないんですね。
はあ、
900メートルってなんか大きいような気がしますけど、難波の町よりも小さいですね。
あ、そうですか。だいたい星ってどんなもんなんですか。
例えばこの地球は差し渡しが1万キロメートル以上ありますよね。それに対して1キロメートルもないので、地球の1万分の1ということになります。
はあ、そう考えたら宇宙の中ではちっちゃいか。
はい、で距離が3億キロメートル彼方にありますので、3億キロメーター先の1キロメートルのところにしかも着陸に成功したんですけれど、はい、これ例えるとですね、地球の裏側にある、
はい、
目玉焼きの黄身の上に、はい、ハエがですねここからピュッと飛んでいってストンと着陸したと。
そう言われたらすごいなと思いますね。
それを無人ですから、はい、誰も操縦しないで、地球からの指令でハヤブサ2が自分で判断して最後着陸をする。
これはまあもちろんハヤブサもすごいですけれども、それを作り上げた人間もすごいですよね。
そうですね。で作ってからもどうやったらうまく着陸できるんやろう、だんだんだんだんこう相手のこと、リュウグウのこと分かってきますから、はい、その情報を加味しながらプログラムを少しずつ変えていってやったということですね。
結構細やかな仕事だったんですね。
そうですね、すごく困難でやれないんじゃない、はい、で最初思っていたよりよっぽどですね、なんていうかガタガタのところだったのが分かって、もっとスムーズな平たいところに着陸するつもりだったのが、はい、もう岩だらけでですね、着陸したら宇宙船壊れちゃうんちゃうかという、ね、うん、でそういうので工夫して工夫して無理やとみんな思っていたものを成功させたのがすごかったですね。
この成功は何につながってくるんですか。
このリュウグウという星はですね、ちょっと面白いんですけど、はい、生き物にもの元になる物質があるかもしれないというふうなことは予想されてるんです。
はい、
で、着陸してその、まあ、表面のものを削り取ってですね、はい、地球に持ち帰る予定なんですけど、はい、持ち帰ったらもしかしたら命の元がですね、地球以外のところにですね宇宙空間にあるっていう証明ができるかもしれない。
なんか生物おるかもしれへんってことですか。
まあ、生物の元になるものですね、その部品があるんじゃないかいうふうに期待されてます。
へー、すごいな。じゃあもう科学的にもものすごい発見があるかもしれない、
ね、そうですね。これもし実際に見つけられたら大発見ですね。
へー、はい、面白い、はい、ね、面白いでしょ、はい、このコーナー私大好きなんですよ。
ありがとうございます、
は
い、
渡辺さんのお話大好き、はい、でいろいろねお話伺っていきたいと思います。大阪市立科学館のリニューアルについてなんですが、どんなところが新しくなったんでしょうか。
はい、今回はですねプラネタリウムとそれから展示場の4階部分、これ宇宙のコーナーがメインなんですけども、はい、この2つがリニューアルになります。
はい、プラネタリウムについてちょっと解説していただいてもいいでしょうか。
はい、プラネタリウムはですね、前も2004年にリニューアルしていますので、まあ、15年ぶりということになるんですけれども、はい、15年近く使っていた機械を交換しまして、まあ何しろ星をですねいかにきれいに出すか、
は
い、それに注力した今回リニューアルになってます。
はあ、なるほど。今までも十分綺麗だと思ってましたけどね。
あ、そうですね、ありがとうございます。なんですけれども、星のシャープさって言いますかね、星ってのは本当にこう見てると本当にキラーっとこう小さく、はい、しかし綺麗に光りますよね、うん、 できるだけ小さい方がいいんです、星ってのは。で、あとは明るい方がいいんですけど、はい、これ小さくすると暗くなっちゃうので、
そうですよね、
難しいんですね。なんですが今回は新しいですね LED などを使うことによって、うん、小さいけれども明るいっていう、そういうちょっと難しいことを今メーカーにやっていただいてます。最新鋭の機械を使ってよりリアルなプラネタリウム星になってきます。
かなりこのリニューアルについてのもう渡辺さんも休まずに、
はい、
これが違うあれをこうしてくれと結構言うたみたいですね。
そうですね、あの昨日も言ってましたし今朝も言ってきました。
ご苦労様です、
はい。まあ、あの細かなところメーカーと一緒に作りますのでね、あのポンとお任せだといいものができませんので、一緒に知恵を絞りながら今までやってます。まあ、そういうことで、この間ようやくテストまでこぎつけてきて、あとちょっとでできるんですけれども、
はい、
うん、確かに良くなったぞという自信がだんだん出てきています。
その星の輝き以外にもどんなものが変わったんですか？は
い、そうですね、今まで大月さんとかですね、そういったものを、まあ、あのだんだんだんだん時間とともに動いていく、その変化を見せるのもプラネタリウムのとても大切な役割なんですけれども、
はいはい、
ある程度のスピードになるとですね追いつかなかったんですけども、うん、まあ、従来の10倍のスピード、まあ、20万倍速までですね、きれいにあの動くようにそういう回収が今回できましたのでですね、月の動きこうなんですよ、ね、明日はこんな風になりますよということをもう言いながらどんどんやれるようになってまいりますので、そんなところもですねちょっとこうマニアックなんですけども、はい、ぜひ注目していただければと。
めちゃくちゃマニアック。
はい、
単純にあの座席とかも変わったんですか？
あ、実はですね座席の席の数とかですね、はい、そういったものは変えてないんですけれども、ただあの今までちょっと端っこの方に置いていて、ややこうなんていうか歪みが多かったですね、
はい、
あのそういった席を真ん中の方に寄せることが今回できましたので、全体としてですね、皆さんより見やすくなると思います。あのこの間もあのうちの館長にも座ってもらったんですが、ここが特層席やねとか言いながらですねいろんな席座ってもらって、良くなった良くなったと言ってました。
この大阪市立科学館のプラネタリウム、あの学芸員さんのそれこそほんまに渡辺さんとかの、
はい、
アナウンスというか、はい、もうまさに DJ のような。
あ、そうですか、
はいはい、説明だったり面白いお話だったり歴史だったり、
はい、
いろんなお話をしてくださいながら星を見ることができるので、
はい、
めっちゃ楽しかったんですよ私。
ありがとうございます。まあ、あの実はうちのこれ自慢ですね、
はい、
あのライブ解説生解説というんですけど、機械をその場で操作しながらお話をしていくことで、はい、まあ、最大限あの皆さんに伝わるようなことをその場その場で選びながらやっています。
はい、その生でやる魅力、最大の魅力って何ですか？
もう瞬発力と、それから、その場にいるお客さんとピタッとこう息を合わせるようなですね、はい、こともやっていけるということですね。
ああ、なるほど。
毎日あの星が変化してますから、もちろん毎日毎日の変化、はい、それも非常に緻密にやっていきます、
うん、
あらかじめプログラムしていってはそれはできないことなの で、
ね、
やっぱその場で言うそのライブ感というのを大切にしてやっております。
そうなの。だから今日の天気とかね、
はい、
だからこれはどう思いますか、こう思う人手挙げてとかね、なんかそういう学芸員さんとの一体感とか、
はい、
本当にまさに星ってこんなに奥深いねんなっていうのが、はい、まあ、生だからこそ分かる魅力がありますよね。
そうですね、まあ、そういうことであのずっとこれ頑張ってきて、おかげさまでですね随分あの支持していただいてまして、
はい、
あのこれスタイル実は2004年に変えたんですね、
はい、
でその前はですね大体年間23万人4万人ぐらいがあの我々のお客さんだったんですが、はい、スタイル変えてから大体35万人ぐらいまで、まあ 1.8 倍ぐらいですかね、 7,8 割ぐらい受け入れられて、ずっとそれがあの支持されてますので、もうこのスタイル間違ってなかったなと。
そうだと思う。だってもう一回行きたい、はい、もう一回行きたいと思いますもん。だって違うからね、行くたびに。
そうですね、話す人間によっても僕当然変わっていきますので。
そうなんですよ、はい、女性なのか男性かなのかでも全然聞き心地が違いますしね。
はい、そうですね、
はい、ぜひこのリニューアルされてからの星がよりシャープに綺麗に、
はい、
そして月もなんか早くなったとかなんとかとにかくめちゃくちゃよくリニューアルされておりますんで、
はい、
ぜひ3月30日のリニューアルオープンの際に行っていただきたいと思います。
はい、ぜひ行ってください。
でですね、今回から事前にウェブでチケットを買える、入館チケットを買うことができる。
あ、そうなんです。あのこの20日からなんですけれどもね、
はい、
あのネットでもって、クレジットカードをちょっと用意していただいてチケットを購入できますので、
はい、
24時間、いつでもですね、事前にチケットを買って、じゃあ来週の土曜日行こうか、うん、この時間見たいということを、まあ、 今までねどうしても当日売り切れとかですね、
はい、
お待たせしたりとかいうことありましたけど それなしで来ていただけますので、うん、この仕組みもぜひ、使ってください。20日の朝10時からオープンいたしますので、
はい、
また詳しく科学館のホームページなど見ていただければと思います。
はい、そしてですね大阪市立科学館さんからプレゼントがございます。大阪市立科学館の招待券3組6名様です。もうリニューアル3月30日待ち遠しいですが、オープンしたらいち早く最高のプラネタリウムを体感してください。ぜひエントリーしてくださいね。 FMO のウェブサイトからラブフラップを選んでエントリーしてください。じゃあまたこれも完成まで今大詰めですよね。
そうですね、最後のもう、はい、仕上げをしております。
また私も今月中に見学させていただきますので、はい、リニューアルのその際はよろしくお願いいたします。
はい、ぜひお越しください。よろしくお願いします。
はい、次回はどんなことをテーマに話してくださるんでしょうかね。
次はですね、小野学芸員が、お邪魔しまして今度は展示場の方の、ね、うん、リニューアルについてお話しする予定でございます。
はい、ありがとうございます。大阪市立科学館学芸員の渡辺芳也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。